全く他か、これを関係なく思うことがあるはずです。想像というもの、それも正面です。想像、いろいろとそしてものを考えますね。これは全く五感関係なく想像する。そのように思うことにも煩悩という五感を通して思う場合と、正面だけの中で思う場合と、この二つ。ここで我々は大きく考えなければならない問題は、この全て記憶する装置は脳細胞にあるのだと思っている人たちが非常に多いんです。とは現代学は脳細胞が全て記憶しているんだ。この間ある大学の教授は、脳細胞の中に今引き出しがありましてな、その引き出しの中に思ったことはみんな入れてあるんです、こう言って説明します。それも第3チャンネルですから、 NHK ですね。それをまた一般の子供たちはそれ違うかわいい、本当にお父ちゃんね、頭の中にお父ちゃん話すのと違うよと。小学校のテレビでは頭の中にみんな引き出しがあるんだってさ、それで覚えてんだってさ、ね、じゃあその先生もまあいろいろ考えた結果、脳細胞というものをそのような引き出しで考えたんだろう。しかし私の見解は違いますよ。お前が眠っている時に脳細胞が記憶する装置であったならば、テープレコーダーならすっぽかしとったって、相手が寝とったってテープの時間はちゃんと動いて記録してくれます。万物の霊長である人間は眠っちゃったら鼻の匂いも噛めないんですわ。あ、これはまあおそらく寝ておってね、自分で言ったつかまえたことはね、すごい噛め合わせですよ。まあ、お仕事だよな、めっちゃね、起きていますから。そのように、我々で、かかってるんだね。いや実際問題として皆さんも含めね、必ず質問されますよ。指導する上において脳細胞というものが本当に記憶するならば、あんた眠っている時なんでわからないの、一発言ってみてください。それは絶対間違いないんですから。あくまでもこの脳細胞っていうのは約ね、計算いたしますとね、200億細胞がありますから。200億から大変ですよ。細胞の大きさって言ったら、まあ7ミクロンから10ミクロンですね。そんな小さいものでも200億あるんです。この200億が真空界よりもっと小さい、現在 IC というあの真空管ありますね、ダイオードです。この IC という、最近はテレビやなんか電算機に使っていますが、これが1ミリ立方体ですよ。1ミリ立方体、こういう小さいザラメザポくらいのものです。このザラメザポくらい小さいもので、だいたい私のところで今使っているのがね、昔の真空管ありましたね。昔の皆さん見ると真空管って結構大きい真空管でした。こういうような真空管ですね。こういう真空管が、この1ミリ立方体、1ミリ、小さいですね。1ミリ立方体で、約3000本ぐらい。この真空管を3000本ぐらい使ってもいいだけの能力を持ってるんですよ。現在科学はそこまで発達してるんです。ケイ素というものがありますね、ケイ素。このケイ素の結晶体に、写真を写すんです。写真も。今、ここにある伝統紙ですか？映写紙の場合は8ミリです。 8ミリでも皆さん、昨日のスクリーンには1メートル四方くらいに映りましたね。あの小さい8ミリのものが、光を利用して、投射してレンズの、いわば照射度を利用すれば、あのように1メートル真っ赤になります。私のところで作った映写機は、あれよりもっと大きくなります。同じ8ミリでどのくらいになるかね、あれは。うちで作ってるやつは。相当大きいね、一見処方依存なんでしょう。映すとすれば、だいたい、一点処方ぐらいに映ります。同じ映写機で。二乗ぐらいになるか。二乗ぐらいで映りますよ。まあ、基本のはあのくらいですけれども。そうすると、皆さん、ここで不思議なことは、技術というものは、その光を利用して作り上げた。今、ここで、こういううんと大きい絵を描きますね、ここへ。全部街道をいっぱい描きます。描いたものを写真を撮ります。写真を撮って今度これを縮小すればいいんです。ずーっと遠くから離れて、写真と撮ったら小さくなりますね。その小さく大きいものを小さく逆に映し出すわけですね。このケースの中に写真を映してしまう。だから、実はこの中にちゃんと回路が出来上がっちまうんです。勉強を使ってもちゃんとこの真空管が3000ボルトの能力を、もうすでにこのような小さいものでできる能力を持つ。それでも皆さんの脳細胞よりかはまだ問題にならんのですよ。脳細胞はまだすごいんです。その脳細胞も、実はこれも記憶する装置じゃなかったんです。その脳細胞というものが、我々自身の大脳という神経繊維、大脳その脂質の中の神経繊維というものを見ますと、必ず神経繊維というものには、外は全部プラスです。プラスの電気があります。変化を帯びてます。生体電子と言います。生体電子。生体生きたね。生体電子。こういう生体電子があります。これは我々のこういう真空管の作り出しとある、いわば遺伝の電子とは違います。この生体電子というのが皆さんの手から出る手当ての電子ですよ。手当ての電子。これを生体電子、あるいは生体電子とも言います。これは私が勝手につけた名前ですけどね。名前がないからつけざるを得ないんです。このようにして、神経繊維の内側の中を見ると、こうやってちゃんとマイナスの電子がきれいに並んでいるんです。で、神経が言うこと聞かなくなっちゃったっていう人は、この電子がごちゃごちゃになっている。こういう人は、無神経って言うんです。だから、ちょっと感覚はもうなくなっちゃった人。体の感覚ね。こういう人たちの状態、この電子が崩れている状態ですね。こういう場合があります。ここで、この電気が、この中でお互いにショートして、電気になって、初めて、脳波というものが出てくるんです。この脳波というものが、この脳波という、この生体電子が振動を与えたときに、実は皆さんの意識という、全く次元の違った意識に記録されていくんです。皆さんの肉体の先導さん、先導さんに通信されていくんです。だから先導さんが起きているときだけに分かるわけですね。分かりますか？だから眠っているときは耳もアウト、鼻もアウト。ね、もちろん目はつむってるから、これはアウトですね。こういうことで感触という、一定のしかし、その、大力を加えた場合は、先導さんはすぐ戻るようになってるんです。それでしかも、我々は肉体という、生きてる間は、肉体と先導さんの間は、霊視線というものによって結ばれております。霊視線。霊視線。これもまた私は勝手につけた名前。ないから。まあ、いずれは学問的に将来はそんな名前も、またあるいはもっとハイカラな名前になるかもしれませんけれども、まあ、霊視線と思ってください。名前がないからこういう名前を付けなきゃならんのです。この霊視線というのは、 肉体の船と、それと船頭さん、肉体の魂、船頭さんである魂をつないでいるところの線です。これが切れた時が死です。これは霊知の聞く人たちが、霊線が切れるのはわかります。ガッと火花が散るように切れた時が、あの世行きです。しかし、たとえこれが切れても、高速度運動をなしております。そのために皆さんが死ぬ人々のところで、上ごとを言ったり、心臓が止まる前にすでにおかしくなっていますね。皆さんが話をしても通じません。もうこうやって手鏡を見るということは目が見えない。意識はわからないんです。その時は無我夢中で。そういうような時には、自分自身が外部の人ともうすでに電子線が切れているんです。切れておっても、人生航路という肉体船に魂が乗っているために、急ブレーキをかけられてもしばらく肉体の方の振動は動いているわけです。そういった死というのは、その時の意識というものが切れた時に初めて死ですと、最近は脳波を測って、脳波が止まった自覚を人は判定しておりますが、お医者さんにはそれぞれその設備がないから、まず立ち当たり、放心器を当てて、ただいまお臨終でございます。というのは心臓が止まってから言っております。それですから死ぬちょっと前までは意識というものがなくなって、死ぬ前にもすでに、相当従業人の人でも、死ぬ1日2日前に霊視線は切れます。切れておりますから、もう病気でなくなっておるんです。だから、長い年月寝ておっても、急に起きて外を回って歩くというのは、最後、この地上界のお気に合いです。忘れないように見て歩くために、たとえこういう状態でも高速度運動で行きますから、体がおかしくなっているんだが、実は、もう、意識というものは本当にはっきりしてないわけです。こういうような体験を皆さんの中では何人もいろいろな近親者や友達やそういう環境を見て知ってるはずです。そこで、皆さんが今度質問された場合に、大脳脂質は電子計算機だよと、会社で言えばコンピューターだよと、このように説明した方がいいでしょう。なぜって聞いたら、それならばあなた眠ってる時に匂いは噛めると言ってます。そんなできとはないですよ。そういろいろそういうことを応用して質問された場合に答えられるようにしておいた方がいいかと思います。で、なぜって聞かれたならば、どんなんでも説明あるんです。いずれは医学者たちも、こういう心というものを知り始める頃には、そういうことがだんだんとはっきりしてくると思います。このように、我々の脳細胞というのは、あくまでも肉体舟を管理するコントロールセンター。五感を通して、それぞれ自分の肉体の先導さんに通信されて、それが霊線というものによって結ばれているために、コンタクトできるんだと。コンタクトできるから、初めて意識が記憶している。意識は記憶しているから、我々は過去のことを思い出せるんだ。今までは自分の天正輪廻の過去というものを、過去でというものは仏教の中で、あるいはイエス・キリストの教えの中には書かれているけれど、本当にその過去というものを実証できた人はいなかったはずです。皆さんのグループのはずです、わかるのは。一般ではそんなこと言ったって、友は死んでみなかった。だから、般若心経の中には、こういうことが書いてある。未だかつて生きたままあの世に行って見たことがないために、実際あの世のあるかないかはわからない。すなわち空というものは虚しいものだ。空というものは虚しいものだ。虚しい。一番最も新しい今度出た般若心経の中に、空は虚しいものだ、あると思えばないんだ、ないと思えばあるんだ、このように説明してるんです。それで皆さんわかるんです、大体。あると思えばないんだけど、また、 ないなと思えば、なんかペッサーやってるみたいですね。まあ、ペッサーの言う言葉なら僕はわかるけれども、あると思ったらないんだ、ないと思ったらあるんだ、なんて言ったら、気がつかない。我々は心という、この根本的なものがわからなかったために、このような目に見える肉体が絶対なんだと思っちゃうんです。意味わかりますか？だから肉体というものは、あくまでも人生航路のただの筆なんです。皆さんが死んだら肉体なくなって焼かれちゃったら、なくなっちゃったかというと、そうじゃないんです。あの世に帰っても皆様は今の肉体と大体同じような肉体、もっと綺麗な肉体です。持っているんです。ということは、今が一緒にいるんです。ですから今日は、私が勉強している時に皆さんの一人一人だった、ある人はね、侍の人もいましたよ。ある人は、また向こうの光の選手が来ている人もいましたよ。自分の五行がこうやって出てるところです。その五行が実は、あの世に帰る時の皆さんの自分の肉体なんです。それを我々は目に見えないからないんだ。思っているだけなんです。決して目に見えないから、そういうものはないんじゃなくて、我々は目に見えない世界のが多いんだ、ということを知ってほしいんです。それですから、皆さんが指導する場合に、人のうちへ行って、人間というものは、ね、体が全てじゃないんですよ。体はただの人生の杖だそうですよ。なかなかのだろうかって言ったら、あなたは寝ている時の鼻の穴、それは鼻かしらって、あるいはその鼻の内部は破壊されてね、その場合は、それは起きとってもダメですよ。耳だって同じこと言えます。目だって同じです。しかし、最初の子なんですよ。そのように、そういう場合はからもどうしようもならんです。健全なる人だったら、匂いも噛めるはずですし、耳も聞こえるはずです。ねえ、寝てるときには聞けない。まあ、でもな、つんぼの早見っていうのありますから、そういう目に行ってきちゃうなんかは、悪いこと言ったら何になるんだ。こういう場合もあります。自分の自己保存の場合。ですから、こういうように皆さんは、質問されたら、一体これはどうですかったら答えられない。最も近道なんです。なるほどな。じゃあ一体。って言って、質問したいから閉めたもんですよ。次々教えてきゃいいんです。そういうきっかけがつかめないと思うんですよね、皆さんは。指導する上に。ですから、一番重要なのは、肉体が絶対だと思っている人たちに対してその執着を取ってある道として、あなたは脳細胞が全て記憶してるって医学者は言ってるけれど、それ本当かしらって言ったら、なんでそんなこと。脳細胞が記憶してない証拠には眠ってつけるってどうなってんでしょう、休んでるんだよって言うから、必ず相手は、じゃあ休んでってどういうことでしょう、死んでってください。そうすれば必ずここにもうね、もう一つのこのような魂の船ということを我々は否定できないんです。現代の社会においては、肉体というものの構造判定、このものは思想、権力者、武力によって支配できるけれども、これはできないんですよ。こちらは、心の方は。これは意識の中に、その中心が心ですから、これまでは人間は支配することできないんです。さあ、何、鉄砲で脅かされても肉体は滅びますよ。滅びたところで、皆さんの先導さんである魂までは、彼らは自由にできないんですよ。ただ恐ろしいことは、思想というものは人間の心まで狂わしちゃうんです。間違った思想というものは、このような間違った思想というもの、思想、共産主義とかね、マルクス主義、共産主義ですね、あるいは何とか主義っていろいろあります。こういうものは心まで腐らせてしまう。それは怖いことですね。そうですから我々はまず肉体というものの船は、ともかくこのような相手の権力や、あるいは武力によっては壊されても、魂までは壊されないんだ。 それゆえに、たとえ肉体的な目を見て、経済的に貧乏しとっても、自分の心まで貧しくなくてはいけないよって言ってるのはそれなんです。天道さんまでが別にあの世を帰るときに、いくら金があったって持ってきないんです。でも中には持ってった人もいるんですがね。道幕の中から200万円出して一生懸命数えてるお坊さんもいます。だからこの辺になってくると、持っていったら地獄です。当然ですよ。執着ですから。だからそういうことを考えて、まず私たちは、このように、相手に話のきっかけを作るときに、我々はそういう方法もよろしいかと思います。私はなぜ自信を持っているかというと、一流大学の教授連中が、私と話したときに、同居さんですよ。そこでわからないんです。ところが彼らは意識だ、話だと言われることやろう。精神でしょって念をしますわ。精神って何ですかって言ったら、精神です。すいませんね。医学的用語が。それ、魂って言えばいいじゃん。そういうものはないんだ。じゃあ精神って何ですか、それは人間の、いわば情緒とか何とかっていう。じゃあ情緒って何ですか、わかんない。少々わかんない。そんなような、まあ、東大あたりの先生ですら、そういう状態です。この世は一番弱いところです。この前は千葉大学の、やはり学部の教授が参りまして、私がやりだしたところが、わからないと。難しいことを質問されたら、一番これが困るんだよって言われました。それでも彼らやっぱり、中川学っていう名前がついちゃっていると、大学教室の名前がついてると、なかなか我々見たら、勉強の言うことは聞きません。文系はどんなところに載ってるでしょうかと、それはあんたが勉強することだと。そういったときに、勉強の道具がないからわからんわけですね。で、突っ込んでいって、お医者さんだってそれ突っ込まれたらお医者さんの自信一番困るんですから。だから心配はいりません。これはもう皆さんね、魂と、やば、肉体分野、これが真理だから。もう大小万物がこのように成り立ってるわけですから。どっから突っ込まれても大丈夫なんですから、そういうことで、肉体というものを執着をさせるためには、そういうような質問をしていくのも手です。あるいはまた、皆さんのところで、いろいろとお話をするときも、人間の心はこういうもんだ、神とはこういうもんだ、ということを説明して、上において、一つのこういうものを通して説明してもいいし、一つのそういう講座を持ってもいいわけです。それですから、我々は、人間の肉体というもの、魂というもの、こういうものの存在というものをしっかり知っている意味において、心というものが非常に重要だ。結局、心がわからないから、人生の目的や使命がわからない。それが、かえって混乱を呼び起こす、肉体的な現象だけが、滅体のことと思ってしまうわけです。まあ、阿弥陀心経の一番最初が、こちらで出ているように、本当にわからない。もう、パラミタがわからないんだから、なんとしろ、仏はパラミタを解きたもん。それで、簡単に片付けようとするんです。こういうことでは真理ではありません。だから、我々はこれ、決して、僕はこうやって、皆さんの前に持って、このでっかい読んで、ちょうど、まあ、なんとか読める程度です。つらつら読めないです。読めない人間が解いてるっていう事実はどうしようもならない。ところがわかるんです。なぜわかるかって言ったら、これもわからないんです。ということは、それは僕の言う、こういう先ほどから解いているところのテープレコーダーを紐解けばわかるんです。そのわかる道を教えているんです。だからこのようにして、マーカハニアハラミカ神経というものは、偉大なる内在された知恵に到達する心の教え。到達、パワーは到達する心の教えってことがはっきり分かっているわけです。まあ、一応もう1時間半講演しましたから、この辺で10分か10分。試合通訳なりし。ここでこちらの説明は、観自在菩薩、金般若波羅蜜多を上するとき、恩海空なりと承継して、一体の苦役をとしたも、さあり。これわかりますか？おばあちゃんと、細かなんですね。観自在菩薩、金般若波羅蜜多を上ずるとき、 本会空なりと証券して一切空役を落としたも、何を落としたか分からないこれがお経の一節です。これが解説です。そこで今度はまたこれを説明いたします。こちら分かりましたね、
はい、
後で質問するんですよ皆さんに仲介には困っておりますここでまず観自在菩薩、この観自在菩薩という言葉を果実の新しい、あるお坊さんの書かれた心情を見ますと観音様だと言ってます。まだ最初から観音様って書いてくれると思うんだな。観音様、観自在菩薩だと。観自在菩薩が観世音、観世音菩薩、観自在菩薩というのは観世音菩薩だと説明してます。ご丁寧に、そんなのは最初から般若心経なんていうところ観自在菩薩入れる必要ないはずで、最初から観世音菩薩と観世音菩薩行人般若波羅蜜多と言った方がまだ分かりやはずです。ところが観世音菩薩と言われれば特定な人になってしまいますね。大衆向きじゃありません。そこで観自在菩薩というようにしたのは自由自在、自在だから自在、自在ということは自由に勝手にできるということですね。この中で、会社でなんか機械を作っているネジ回しとか、あるいはマットを回すのに、自在、自在スパナというのがあります。大きさそんなにも自在にして大きくも小さくもできるね、ああいうのを自在スパナと言ってます。よくプレッシャーなんかの込みを締めるときに使いますね。ああいう自在というのは自由自在にナットの大きさに大きさを合わせて買うことができるから自在、うん、このように自在ということはもうどこでも自由自在ということですね。これをインドの当時はアボロキティシュバラーと言います。シュバラー、シュバラーと言います。シュバラー、シュバラーと言います。自由自在、その下に菩薩というのは菩薩、菩薩と言ってるからではなくて菩薩、菩薩、これは菩薩というのは悟りの段階、菩薩と言ってます。アボロキティシュバラ菩薩と言ってます。自由自在に過去、現在、未来、過去、現在、未来のあらゆる諸現象を見ることのできる人、過去世が分かり、前世が分かり、そしてまたいろいろ人々の心の中、あらゆる諸現象が起こってくると、また未来の現象を見抜く能力のできる人、このような人たちを観自在菩薩といいます。自由自在に見ることのできる能力のある悟られた方、これを観自在菩薩という。こちらの方のついでだから観世音菩薩というのはこれは観音様と言ってますね。まあ、昔は観音様って言ったらあんまりいい表現じゃありませんけど、私たち軍人の当時には観音様がついているようなんですね。年を取った人にはあんまりよくわかりませんけど、若い人には年を取られた方には観音様って言うとわかりますね。 わかりませんか、大阪はもっと上品に使ってるか知らんけれど、私たち東京では神の玉がついてるよなんてね、言われました。まあ、あれはどうして逆に神の玉にしてるからだと思いますけどね。大体が、もう昭和15年、12年以降の人には神の玉に言ったってわからんですよ。時代が進みましてね、聖霊性っていうのができちゃったもんだから。まあ、観音様の方もみんな死滅してしまいました。そこで、観世音菩薩というのがそんなような観音じゃなくて、いわば観世音菩薩というのは音で世を見るというんです。音で観世音ですか、観世音観音様じゃない、観世音菩薩、世音菩薩、観世音菩薩ですね。観世音菩薩。この観世音菩薩っていうのは、音で世を見ることのできる悟られた方ですね。これは皆さんに昨日私が一つの天台教の聴聞の一節を挙げました。あの音に乗っていくことのできる、そしてその音に乗って自由にあの世と過去と現在、自分の勝手に住んでいた場所を思う自分自身が行ってみることもできます。あるいは自分がまたあの世へ行ってみることもできます。あるいはこの地上界のどこへでも自由に行ってみることもできる。これは意識ですから、先ほどの肉体の天道さんが自由にその音の波動に乗って自由自在に過去現在未来を見てくることのできる悟られた方というので、これは音に乗ってそういう特徴を実は観世音菩薩と言います。そのために鐘の音がありますね、ゴーンと鐘の音、あの鐘の聞き方によってもその人の心の状態によっては、その鐘の音はその地上界をぐるぐる回るのもあります。あるいはまた皆さん自身音楽を通し、あるいは歌を通して、そのような歌に陶酔すると言いますね。心の中に安らぎが出てきます。それが最近ダイダイダイダイダイやってるような音楽の中でなかなかそれは心が陶酔するとか、酔っ払った陶器の方です。昔からいい音楽というのは、やはり人々に親しまれる、そして心の安らぎになります。また心の盾にもなります。このような音楽を通して、自由にこの我々の心の中に安らぎを与えている。この音というものも、そういう音玉という言葉にも音にもやはり魂があります。この音も実は粒子なんですよ。これはまだ科学界では発表されていません。粒子です。この粒子が波動となって波になって、我々の耳に振動して与えられてくるんです。これは私が皆さんに講演をしているときに、私の声がみんな粒になって出ております。そして信じていない人、聞かない、聞く耳を持たない人、その人の前にちょっとポタッと来ちゃいます。ですから私が喋ってる間に聞いている人はその人の心の中にジャラッと入っていきます。それで、聞いてない人のところにちょっとザーッとその前に起こっちゃうから、あの人は聞いていないなってわかるんです。ですからそういうように音もその時にパーッと喋ってる声が粒子にあって飛んでいくんですよ。すぐにリンパンのような、皆さんのことがあるんか言ったら、そのうちに今皆さんに言ってた、あと10年か15年の時ぐらいに、やがては科学的にこれを数学で実証する人が出てきます。音は声玉であり粒子であるということが必ず、私が今予言しておきます。これは必ず後の世において、今までは音って何だろう、波動である、これしか分かってないんです。音のスピードはどうだという、 と1秒間に月を330メートルの速さで飛んでいくと、それをマッハと言ってますね。今度マッハ2なんていう音の音速の2倍、この飛行機が日本へコンコールドを飛ばします。これはもう素晴らしい飛行機で旅客機ですけれども、音の2倍の速さで飛んでいる飛行機です。そのように、我々は音の中でも我々の言葉というものが、これは粒になって粒子となって、そして空気中の波を、いわば空気中の空気を媒体として、その波に乗っかっていくわけです。それですから粒子である。やがては音は粒子的ということになって、科学的に完全に実証されるようになるでしょう。今私はこんなものも粒子と波動だということを言っておりゃ、後の人は必ず証明します。私がそれを物理学でといったところで何にもならんのです。それは専門家に任せておくことです。こういうことから観世音菩薩というのは、そのように、いや、音の波動によって過去の現在の未来、これを見抜く能力を悟られているところの幻師匠が悟られた方である、悟られた方である。そして今までは観音さんもなんか、まあ、僕、教文の中に年次観音ですと、年次観音という言葉が、そうすると観音様には偉大なる力があるんだな。実はこの年次観音ですというのは、中国の時代に、天台智という坊主が、この真理というものを主体として変えたものなので、観音様は偉大だったということを褒めたたえて書いたのが観音経です。その観音様というのは、仏教の方では、このように観音様と言うんですけれども、これは、大玉七三太の関係の人々ですから、仏教的に観世音菩薩と、あの世に行って、その彼女が帰ってきたときに、そのグループが帰ってきたときに、観世音菩薩としての名前を与えたんです。ですから、この地上界では、観世音様、観世音菩薩と言われているのは、そういうゆえんです。この観世音菩薩も、実はこれは、登場した名称ですね。観自在菩薩という時代に、あらゆる過去、現在、未来を見ることのできる、悟られた方。その中の、一人として、観世音菩薩という人がおられるよということですね。二億菩薩だって、アバロキティシバラ、観自在菩薩です。あるいは満州やと言われる文殊菩薩も、これは観自在菩薩です。こういうように、いろいろ菩薩と言われる方は、あの地上界にはおられます。あの世では、妙談界、光の指導霊、妙談界、光の心を失った人々に、正しい人間が神の子だという道を教えていく使命を持っている人、自分が自覚して、そして人々に正しい神の教えを、人間の在り方を教えに来る人、これを如来と言っております。これは如来というのは、中国で如来という言葉を使ったのです。ですから中国時代に如来という言葉を使ったのは、そのような意味だ。だから如来というのは、そのように、スターという教師、如来という教師、上場段階、光の指導者の子は同じことなんです。ただ、国々のそれぞれの学者たちが、そうであろう、ああであろうと、いろいろと地で考えた結果、こういう名前が生まれてきたわけです。それですから、ここで我々は、如来と言われる人たちは、まず自分自身が悟って、そして、大自然というものの観念を知り、そして人間の在り方ということを教えていく。このようなスターというものは、人命ということを通して、二度とこの地上界へ生まれてこないのだというように説かれておりますが、それは間違いなのです。輪廻から出なくする、 輪廻から下落するという意味は、じゃあ一体どういうことか。天上輪廻をしてくるかところから下落するということは、我々はやもすると、仏陀になればもう絶対生まれてこないんだというようになんか仏教では書かれているようですけれども、この仏陀という生まれた形。さあというのは、天上輪廻から下落している。天上輪廻から下落している。天上輪廻から下落しているから、この世には絶対生まれてこないということになっております。じゃあなぜか。まず、自分自身が宇宙即我を知り、あの世とこの世というものを、この地上界へ出れば、この地上界に適応した肉体を持って出てまいります。我々は、そうして次元の違ったあの世から、そしてこの地上界へ出てきて、やがては自分自身を悟って人生の価値を知り、やがてこの地上界を去り、あの世に行きます。そしてまたいつの日かこの地上界へ出てしまう。この世に出てきてしまうと、まず人間はほとんどわからなくなっています。何のために生まれてきたのか。ところが、今持っている肉体は無常なものである。いつの日かまたこの地上界を去って新しい肉体を持っていくんだ。しかもこの地上界におりながらして、あの世にも自由に行くことができるようになってしまいます。そうなったら肉体だけを主観として見ずして、普遍的な魂意識というものの先頭さんを知っているために、あの世もこの世も十字台に見てくる力を持っておりますから、すでに輪廻というものから下脱しているはずです。違いますか。今ある肉体は無常なものだ。この肉体を通してこの地上界において、またさらに自分自身の新しい学習を学んで、いつの日かあの世に帰らなければならないんです。しかもあの世に行き、またこの世に自分に行ったり来たりすることのできる、言うなれば、アモロキティシュバラであるからです。そうなれば、当然、今肉体を持っておっても、死というものは、やがては、人間誰しもが永遠にこの地上界に留まることはできないのです。いつの日か我々はこの地上界を去らなきゃならん。去る前に、未来の国へ行ってみてきているから、分かってしまいます。私たちは、自分自身の住むあの世のうちまで行ってきているんです。ああ、ここが俺の帰る道だと言ったら皆さんどうします?東京行けば自分の家がある。ねえ、大阪行くやとか、皆さんね、泊まる場所があります。そうなっとったら、大阪行けばあそこ行けばいいんだ。途中電車の乗り、ねえ、乗り換えだけだ。人体を持ってる人は簡単にそう考えるから、大阪へ行っては死んだのではないはずです。東京行ったから死んだのではないはずです。乗っている肉体の自分自身には一つも変わっていないはずです。場所が変わっただけなんです。違いますでしょうか。魂も同じなんです。なぜならば、我々の肉体というものは人生航路を乗る魂を修行するために、より自分をより丸く広い大きい神の心に近づけるために肉体を持って出てきている以上、我々は実在界アメリにおいて両親を自らしてお互いに約束して、この地上界という場に出てくるのです。ところが出てしまうと 10%、 成長しても 10%、 最初は 100% 近くは潜在しています。子供は何も分かりません。物心がつき、左翼化で、自分自身の自我というものが芽生えるに従って、神の子としての尊厳を忘れ、潜在意識は表面意識に出てまいります。そのために心を失ってしまう人たちが、末法の世の中にあると大きなってくるのです。し かしそのような環境の中にあっても自分の今持っている魂というものを知ってあの世に行くこともできるから、死んでもいなければ生きてもいない、自由自在に認識することができてしまいます。それですから実際は輪廻から下脱していることになりませんか。わからない人が輪廻している、ああ死んじゃったとお騒ぎする。ところが皆さんもあの世からこの地上界に出るときにはあの世では一旦死です。人生の70年80年間というものは心が悟ってあの世と通信されれば生きていることはわかるけれども、あちらから見えてもこの地上があっちを見ることはできない。できないからその中に苦しみや悲しみやいろいろと壁にぶつかるんです。そうでなきゃまた修行はできません。厳しいこの地上界へ肉体を持って出てきてしまうとそのように盲目になる、なんから修行ができるんです。ですから我々は魂というもの、船頭さんがただ船の乗り換えだけだよということを知っているから、私たちが東京からここまで来るのに新幹線に乗り、そしてまたそれぞれ施設に乗ったり、あるいは足の下に乗ったりして大阪へ行く、行くけれどもまた帰ることを知っているから、これは決して輪廻しているとは言い難いはずです。このように我々自身の生命というものが永遠に輪廻転生することを知っているから、すでに輪廻から脱出しているということなんです。意味わかりますか。それですからスターというものはたとえ肉体を持って出てきても必ず悟るようになっているんです。じゃあ悟るということはどうして悟るか、ここに問題があるんです。悟れるような環境を選んでいます。あらゆる壁にぶつかって人生の無常を感じ、ある時は病気をし、ある時はいろいろな面で失敗して、なぜなぜなぜなぜなぜこのように人間は苦しむんだ、なぜだなぜだ、その鍋の宗教を突っ込んでいった時に人間は霊的な魂というものを悟ってしまうんです。それゆえに天上輪廻から下脱するんだということになりますから、あの世におってもこの世におってもやだちゃんと全てのことが分かってしまうんだよ。だから輪廻から下脱するということになります。観自在菩薩という方はそういうようにやはり自由自在に完全を見通す能力を持っているから、おそらく般若心経というものを解説している人がそのように雨世まで行ってみたことのない人たちが書いているから、こっちだけで想像してものを判断、想像してものを判断してしまえばこそ観自在菩薩常人般若波羅蜜多を通ずるとき凡海は凡海君なりと表現して一切の悔悟と下の下がりに拒することになっちゃう。こういうようにわからなくなっちゃう。こんなもんだったら正直なところ少し勉強してやそのくらいの回答は誰も出るはずです。天下の高校最初の配下にあるところの小屋さんですが、こんなものしか解けないんです。全く不可思議千番まか不思議です。このようにして次は観自在菩薩が常人般若波羅蜜多観自在菩薩常人常人常人般若 常人、深く常ずる。深く常ずるということは、ついに、インドの当時のゴーダマ・シッタルタが6年近くも山中に入って厳しい肉体上をやったから、そうか、山の中へ入って入隊したりいろいろとして上ずることだなと。人はおそらく悟ろうとするためには上人って深く上をするって、とつい滝に打たれたり闇に登ったりして減るとこの肉体の煩悩を滅却するためにそういうような生活をする。それが上手ることだと誤解されてしまいます。そのために私が東京でいろいろと講演したり地方へ出たりして、また個人相談をし霊的な勉強を出してた時に、先生、あなたはどこでそんなに修行をされたんですか、修行をせられたんですか、こう言うんです。だ、修行って何ですかって僕は聞くんです。私はどこでされたんですか、それからもっとその厳しい肉体力なんですか、こう来るんです。ところが皆さん、ここで情ということはこれ非常に肝心なことなんです。例えば真理も何も心も分からずに一心に病気治さために一生懸命涙をこらえて、あるいは生阿弥陀仏、あるいは般若心経、これを一生懸命に立ち向かれておるうちに、船頭さんが冷たい苦しいと言ってる間にふわーっと抜けます。その間にそれしたっていうのがふわーっと入ってくるわけですね。そうするとこれ船頭さんが入れ替わっちゃいますね。そこで動物霊あたりが、あれこそは優しいのらいなんて言うと、ってことがそのだよね。だから皆さん、その辺も考えなきゃいけない。こういうように煩悩というもの、肉体の目や耳や鼻や口というものはあくまでも人生の乗り船の付属品なんです。付属品があっていいんです。煩悩があっていいんです。その煩悩を通して正しい心のフィルターにかけて生活をすればいいんだが、人間はその煩悩を滅却するために厳しい肉体上というものをしなかったならば悟れないのだ。このように誤解しちゃったんです。しかしゴーダマ・シッタルタ・シャカムニ仏がインドの当時36歳まで、29歳から約6年間山中において厳しい修行をしておった時は、皆目何もわからなかったのです。これでいいんだろうか。そのために5人の弟子たちはついに彼らは飛び出してしまいます。こんなのと一緒にやっとったって一体一緒ということになってはわからん。そこで彼は考えたんです。ついに彼らも帰っちゃったと。これは一人残された。このままで行ったら死んでしまう。よし、この際どうせ死ぬならば一つ一体持ってしまって、あの日からの地において自分自身の心というものを見つめ直してみよう。生まれた時から現在までを一つチェックしてみよう。中道という言葉が偏らない真理を通して自分を一つ一つ、間違いがあったら正義しろ、それで分からなかったらこのまま死んじまい、このように実際の執着を断って心がきれいになった時に初めて悟りの境地に到達したんです。それなればこそその後において、ハラマシのあの郊外の伊賀田屋において5人の連中が、それと当時石炭がインドのパラナシ、この場所に住んでおられて、自分もやはり命を捨てよう、ラタという修行者、当時のラージャ、金持ちの息子です。その人も、こんなの嫌になっちゃったと、もう死んじまいと。死んじまいと思ってる時だから一番楽なんです。一体の執着ないんだから、もうどうにも受任してくれと。もう金もいらない、地位もいらない、もう全ていらないんだと。こういう時だから光を入れて真理を解けばすぐに開いちゃいます。執着はないんですから、すぐにアラハンというようになって、私は今このように生活しているが無常であって、ね、過去のことを思い出し魂は天正寺で生きているのだということを悟ってしまいます。無駄柄においてコスタニアをはじめとして4人の弟子たちも、もうダメだもうダメだと思っているところへ
大玉ちたったも相手の心まで分かってキャッキャッキャッやられていきますから、彼らも、あ、これは俺たち間違っている、あ、この際一体こう来ない、もう投げ出した、さあ言いに来てくれと言われた時だから、コスタニアは最初に、あ、なるほど、これが真理だ、ついに心の窓は開かれてしまったんです。そして私はこのように生まれ、過去において大玉しったる玉の内の生命と同時にこのようなことをした、あのようなことを思い出しちゃいます。そうしたらもうどうしようもならんでしょう、心の窓は開かれたんですから。このようにして、まず修行というものは、インドの当時の肉体上は実際問題として、これは本当に盲目の修行だったんです。何もかん一寸先やる、その中から悟らざるを得なかったということは、大玉しったる玉の分析はまだ執着があったんです。悟らなきゃ、悟らなきゃ、もうなんで苦しむんだろう、もう家へ帰ったところでしょうがない、家へ帰ればまた戦乱の世の中に巻き込まれるわ、あ、嫌だ嫌だと。大体修行に出る大きな手がかりっていうのは、戦争が嫌になっちゃったんですからね。戦争というのは切り合いすること、殺し合いすることはもう無常だ、そういうことも大きく出現する原因になっているんです。それゆえに修行というものは分からないから、山中において厳しい肉体上をやった原因は、ここに山の中において修行をしたのは肉体の煩悩というもの、すなわち五感六根という煩悩というものを、なんとか消滅、そういう修行によって消滅しよう、煩悩というものを消滅しようとして厳しい肉体上をやったけれども、得られなかったんです。最後においてこれだけ肉体でしてもダメだ、もう死んでもいいんだ、一体の執着を捨てたときに悟る境地に到達したんです。皆さんだってそうですよ。よーしさん、もう一体いらんというくらいに勇気ある人だったら悟れば、ところがいろいろちょっと待てよって言われて考えてまうんですよ。だからその必要はないんです。今のままで正しく仕事をしながら、じわりじわりじわりじわり心を祈り、非常に調和させていって、悟ればそれでいいんです。そんな無理しなくとも、人間は死ぬまでにちゃんと悟れるんです。真理さえ知ってれば、ああ、いよいよ俺にはお迎えが来たかと。ああ、これは今から帰らせやな。ね、皆さんどうもいろいろ長い間ご苦労様でした。わしは今から帰ります。一つ、皆さんも丈夫で長生きしてくれて、私は天上界で皆さんの姿を心から健康であることを祈ります。ではさようなら。そのくらいのことが本当は必要なんです。ところがそれで間違いないことになりたいのに、そのまま一番ですよこうやって助けてくれなんて言っちゃってね、助けてくれなんて言っちまうんです。もうそうなったら高速で運んだね、痛いままでアメリカ。それこそ痛い痛病ですよ。だから皆さんはそういうようにと、何そういう状態でも心を冷静にして、どうか、わしはいよいよ新しい、今度は自分の永遠の世界へ行くんだと、あ、向こうには私のたちの魂の兄弟もいるんだと、寂しないんだと、また亡くなった先祖の人たちもいるんだと、先祖の人たちが一体地獄にいるか僕は知らんけれども、まあまあ、間違いなのは、魂の兄弟は天上界にいると。よし、来た。じゃあ、一つ死ぬ、目を落とす前に、もう、この際、伸びしまい。もう、あがきをやめよう。一切捨てた。これでも悟れるんです。ですから、そんな慌くことないんです。人間は死ぬ時でも悟れるんです。どんなの悪党でも、ああ、しまった私のやった行為は、まったく神様に許してください。私は今からあの世へ行きますけれども、よろしくお願いしますと、皆さん勘弁してくださいと、私のやった声を語ってます。心から懺悔すれば救われるんです。間違いなく天上界へ行けるんです。しかし、地獄界へ行ってみると、人殺ししたものがなかなか多いんですよ。それから2号さん、3号さん、4号さん持って適当にやった連中が地獄ではうろうろしてます。そしてこの間も地獄の連中が、あんたはなんで地獄へ落ちたんだと、私が聞いたところが、私は人殺ししたんですよ。言わないです。お前なんで言わねえんだって言ったら、私、たくなんでも思い出したくない。
これ地獄でうろうろ、まあ、うろうろしても見なさって手がつけんですよ。なんで地獄ってこんな暗いところにいるんだったら、いや、言えないんです。まあ、嫌なくらい見えないときには、そっちはすぐわかるんだから。意識を見たところは一殺しをしておる。その結局、こうね、わかった、倒しなきゃよかった。持ってきちゃったことはしょうがない。鎮圧のことを一つ心を調和して、ね、この食べ殺した人に心から悪いことを、そして、今度はそういうことをしないということを伝えなさいと。そう言って、やりました。それから、もう一人の人は、いや、生きてるうちに悪いことだんまりして、ね、あっちでこっちでといろいろありまして、仕事の方は何でありまして、こうでありましたなんていうことを言い出しました。そして、我々がいわゆるその、不安した人が、入院しておりました。ところが、本人は自動車事故で足を切断したんだが、右足の方がないんです。ないのにもかかわらず、こう、床の中に入ってますから、まあちょっとほら、もうゴーッとなってますね。両方がちょっとは接根ではないってことはわかるけど。すいません、お客さん。右の足の方をちょっと書いてくれませんかと、こいつどうしようもない。あら、そういうわけですね。左の方は足なんだ、右の足はないんです。さあ、はい、ないんです。切断しちゃってないんです。だけど、先がかゆいんです。じゃあ書いたんだよ、そうすると大丈夫にです。足ないんですよ、皆さん。どういうわけでしょう、これは。おそらくまあ一つ、そういう人たちに会ったなら聞いてみてください。足がないからあいつ水虫じゃねえだろうと。生きてる時に切断した足が水虫だったらその意識があるから痒くなるんですよ。その空気をさーっと慣れてやったらさー気分がいいって言うんです。そうなるとその辺でまた我々は考えなきゃなりませんね。この世の肉体と同体であるということですね。すなわち、光の肉体というものは、健全なんですよ、光の肉体というものは。現代の原始細胞の皆さんの肉体と同体になっている、光の肉体は健在年なのです。病気じゃないんです。その分野が残ってるんですね。ところが彼はそのまんま死んだら、ああ、俺は足がないんだと思えば、こうやっておりますよ。ところが本人がなぜ落としたのか。原因があるから結果が生じた。なぜ落としたのか。ああ、そうだと真理を知っとって、そこで判定をして、あ、俺には違う足があるんだと言ったときに、彼の足はちゃんとできるようになってる。あるんだけど気がつかないんです。心がそういう意識体ですから、意識の世界ですから、気がつかないからないんだと思ってる。思ってるからないんです。ところが我々が霊視で見れば、ちょっとそこに足があるんです。足があるんだけども、本当の原始細胞の足はないんですね。切断してるんです。ちょうど私が地獄の三丁目ぐらいのところに行ったときに、これは浅草近くでした。この方は戦争かなんかで足を取られたのでしょう。手風琴っていうんですか、この、まあ、古いことはですが、手風琴ですか、わーって鳴らすやつです。あ、これよ。まあ、近代的な言葉で言えばそのアコレオンっていうのを弾きながら買ってくるぞと勇ましくって、このありあいは忙しくないですよ。またちょっとやってやりながらね。でもかわいそうだからお金を入れてやります。その人はいつの間にか死んじゃったんですね。で、私、青木ビルでこうやって瞑想しとったらそれが来るんです。あらあの人はなんでこんなことを死んだ。こういったところが浅草でブカブカやっとった人ですね。それで、おんと足がないというわけだと。こうして僕はその、人に仮にしたり、焼いてやりましたところは、私は戦争で足を取られてないんですと。だから、あの世行ってもこうやって歩いてるんですよ。こうやってね。それからあの世行って、動くかに、タタタタタタタってやってるんですね。ガラッと哀れですよ。地獄行ってそんなことやってるんです。それは執着ですね。この世を去るときに、自分があんな中見せ通りで、ね、こうやってやっとしたそのままの意識で転んでるから、まあおそらく投資家なんかしたんでしょう。寒かったから。それで私は何回か金を入れたことがあったんですけど、その後ちょっと姿は見えませんでした。たまたま浅草で瞑想してる時にそれが来たわけですね。そこで光を入れちゃって、あなたは足があるんだよと、戦争で足はなくなったと思ってるけども、あなたは今新しい足があるではないかと泣いて喜びました。もう永久にない足だと思ってたのが、実は
意識の足はちゃんとついてるわけです。それを自分が意識しないからわからない、情報を知らないから足はないんだ、病気だね、そんなことでこんなそのね、アホレを敷いてあの地獄界でも歌ってるわけです。愛のものです。人間は人に知ったならばもう完全な人間は、先ほども言ったように権力やあるいはピストルやなんかで人間は殺すことができても、魂まで、ね、こうしたいまで人間は打ち抜くことはできないんです。そういうことを知ったならば我々は永遠の生命なんだということが分かるはずです。そこで我々のこの行というのは毎日の生活のことを言っているのです。毎日の生活、この行をする生活の基本というものが衝動という初衝動という心というものを知った正しい道、この初衝動という生活を深く毎日の生活を行ったならば、ね、この般若波羅蜜多、この偉大なる般若の知恵の内在された知恵に到達する、毎日の生活を深く行ったならば、深くということは毎日ですね、これ一秒一秒の時間ですね、毎日行った時にということですね、自分の心を、心の中にある我々の偉大なる知恵、般若の知恵、すなわち般若っていうと皆さん般若の面を思い出しますね。こんなものは全く関係ないんですよ。これは中国で当て字なんです。般若っていう、般若、般若っていう言葉は般若という言葉に振り返るわけです。中国の言葉ですね。我々は般若、何が般若が知恵なんだろうな。般若の面はあんなお化けみたいな顔して鬼みたいなのに、なんで知恵なのかな。般若の知恵、般若の知恵、皆さん非常に疑問です。それは当て字なんです。それですから、これをパニャー、パニャーっていうのも、パニャーは中国語でハニャーといった方が分かりいいから、パニャー、アラニャー知恵というんですね。パニャー。ハニャーの知恵なんでね、最近はこの本見ますとね、ハニャー菩薩って書いてあります。だからすぐ菩薩作っちまうんですね。この中に。ここにはハニャー菩薩って書いてあります。この中に。反逆の思想を解ける宣教の宣教の経典であるという見方と、もう一つは反逆信教は反逆菩薩の悟りの境地を解き示せしものない。どっから反逆菩薩ができるの？だから菩薩の意味もこれ菩薩としてるんですね。だから反逆菩薩って聞いたことないな。まあ僕はさっきいろいろとこの霊視線とか、書いてるから、おそらく彼がもう言うことなくなっちまって、あ、この辺菩薩にしときゃ安全だろうとね、そういうことでおそらく般若菩薩っていう名前を付けたんだろうと思います。今度は般若菩薩なんかいません。このように般若菩薩だ何菩薩、まあ般若菩薩はあるけどね、それはお坊さんたちが都合悪いから、お酒をお坊さんが飲むんだって言うと、ついね、あそこの坊さんが口買っただけでもお坊さんになるような、そういう人がありますわ。それと同じように、お酒飲むっていう方はもう成人君子がしかなんと、じゃあ一つ、我々一般にはわからんように君一つ半夜灯でも買ってこいと、ね、お酒買ってこいって、焼酎買ってこいって言うと、半夜に名前がいいですわな、半夜灯って言えば。これはお坊さんの隠語ですよ。とまあ最近この中にも般若党にだいぶ溺れてる人が出会ってます。こちょこちょとこの般若党をね、発車んでいる人がね、それは困ったもんですね。堂々と焼酎が飲みつくだのと言ってくれれば現代用語使えばいいんですが、どういうわけか般若党なんてうまいこと言ってくる。まあ、ぐっすり眠るために半夜食べてもらうと、眠りこくりだなっていう人はどんどんいますけれども、まあ、どこのキーさんかリンさんか知らないけど、そういうことでよく皆さん言って、半夜食べてもらうというのは、そういうことで、お坊さんが飲むので、お坊さんたちが
いろいろとこの、まあ、立ち当たり半野党なんていう名前の出たのは、おそらくこの高野山あたりじゃないんでしょう。まあ、生草坊主たちが、こう書く、なんとかしなきゃならんっていうところで、その半野党でも買ってこいよというところから、まあ、半野党という名前が出たんでしょう。それをしかもまた高野山では、半野菩薩まで呼ぶんだもんけど、半野菩薩が悟るためにこういう道を取った。もう菩薩って言うと、そこにまた、ね、仏道屋さんは般若菩薩を、何かうまいこと言って般若菩薩もどんどん作っちまいます。だから昨日ここをずっと通ってる人が、たまたまちょっといた、両親に、その、親孝行するという日がありましたね。大事になって、まあいいね、お坊ちゃんが今日はって泣きたいと思いました。ねえ、あれ、ちょっとあの人何で拝んでんだろうと。私はそのお坊さんでしたね、夫婦連れの。年を捉えた方が、あの石碑の前に立って、その死に対して、父母に恋を尽くす死というところに手を合わせて、人間というものは、そういうものが信仰じゃないんです。まあ、そういうような心がけはいいけれども、もっと手を合わせる場所を、こうね、まあ、間違えなきゃ。そういうものではありません。そこで、我々は、このような偉大なる知恵、内在栽培に、知恵に到達する、パラにパラ、そこらパラ、私たちが到達する、内在された知恵に到達する、90% の内在された心の知恵を受言するための深く行事だ。その行ずる根本は、八行道という心のフィルターがなかったならば、心のフィルター、フィルターがなかったならば、実はこの般若パラミタというものに到達することはできません。だからこの中であんまりよくわからないから、漢字大菩薩人般若パラミタを成就の時、本懐空なりと証券して一切の苦役を落としたものをシャーリーしようと紹介します。これじゃ全くもうこれも薬師もんじゃないですね。だったらこのままだよって言うのがいいですよ。どうせわからないんだ。だから深くこのように般若波羅蜜多を行じたと。行じたということは、内在された偉大な知恵に到達する、到達するから行く、到達するにはまず衝動という心のフィルターをかけて毎日の生活を深く行ったということなんですよ。深く行うということは、一秒一秒の心の在り方、思うことが大事だと私は言ってました。心は常に光だ、我が心は光だと。光に満たされているんだと。ね、心の中に不調な、怖いとか恐ろしいとか、そういう心を思えば、想念は物を作り出すよと。事業の目においても、何とか良くしなきゃいかん。最悪のことを想像せずに、もっと前進のことを想像して、いかに良い環境を作るか。このように、うちの中が一致団結して、常に心を広く大きく明るく、このように自分を照らしていたときに、我々は少年も物を作るから、調和された境地の自分は思うことも正しい、いい誓いの方向に考えなきゃいけないということ、そういうような毎日の生活を行人深く行ずるというんです。この行人がわからないから人間は困っちゃうわけですね。このように自分が悟ったときには、このように八正道、心のフィルターをつけて、ね、自分の内在された知恵に到達した、自分の内在された知恵に到達したとき、それに深く乗じたとき、そのような生活をしたときに、五運というのがありますね。五運、五運というのは言、に、び、で、し、皆さんの常の目や耳や鼻や口、ね、そしてこういう体の感触、こういう船にあるところの五運会、これを五運会という、五運と言います。五運、これは目で物を見る識ですね。目で聞くね、これは耳、B、B ですね。あ、B は口か。 B、舌、味、味ね、が耳、舌、舌、体、感触、こういうものがいわば五運という、五つの運、五運。まあここへガンニビです、証券ガンニビです、あるいは証券五体と書きゃ簡単なんだけど、語呂が悪いでしょうね。 私ならここその肉体船じゃない、ね、証券に肉体船じゃ心が悪いからこんなやっぱり人になるね、まあ、ここに帰ってくるだと一切は実際があればこそ、ね、照らし合わせた時に実際こういうものは実際というものが存在すれば、ああ存在してるんだよと、今回は一切回復だと、実在空というものはいわば実在、これは虚しいものだと説いてるじゃないんです。虚しいものだ、今回は皆虚しい、虚しいって一体何でしょうかね、寂しい、寂しいでもない、こういうふうに書いてしまう、うん、そしてこういうものを通して我々は今回は開空ではないんです。実在界があればこそこういうものはいわば証券した時には一体こういうご雲海というものは実在化を通して存在するものなんだと言えばいいんだが、開空は虚しいものだと言って訳しております。虚しくも何もないんです。そんなら虚しかったらなんで煩悩即菩提と言うんですか。煩悩即菩提という言葉は煩悩を唱えたまま悟りの境地に到達できるのが我々人類なんです。だから人間はいろいろと苦しんだり悩んだり喜んだりあらゆる壁にぶつかっていって初めて我々は煩悩を持ったまま悟り得ることができます。人間は死ぬ時に悪かった自分自身のやったことを心から反省、あこの分野は全部本一体というものの執着を取った時に人間は悟ることができるんです。だから死ぬ寸前でも悟れるのだと言ったのはそのため、煩悩を持ったまま悟れるんです。そこで証券後雲海空ね、同一切空訳、このように同一切空訳というのは海空と、まあ、下もうことになるわけだね。この辺で空と一切空訳、空訳シャーリーシャーリーシー、こういうことになってますね。このように私たちが般若パラミタという内在された偉大な地に到達する深く到達するための深い修行をした時に、悟った時に到達した時に深く修行をして、あるいはまた偉大なる、深く行動というものを毎日の生活の中に生かして知恵の内在された大なる知恵に到達したときには、エネルギー劣心というものをそういったときによく照らし合わせてみたならば、一切我々はこの肉体だけは絶対になく実在界を通して存在しているということが本来わかるんです。そこで開空だ、そして一切の苦しみ空やというものはこのようにして下の、ね、一切の苦しみというものを苦しみや災難